この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも事例に沿ってお話を解決していただいておりますけれども、今日見せていただいた事例に養母さんの相続についてとありました。この養母さん、相談者との関係、ちょっと先にご紹介いただけますか。
はい、養母っていうのはですね、はい、法律上の母親ということで、はい、実の母親ではないんです。
血がつながってる、そうです、ね、母親とは限らない、はい、ということです、限らないでおかしいですけど、
そうですね、
ではなくて、
普通の母親っていうのは当然血がつながってるっていうことを、はい、前提としてるんですけども、
はいはい、
血がつながってないんですけども、うん、母親親子になれる場合があるんですよね、
はい、
でそれを、親子関係を築くために必要な手続きというのが養子縁組。
あ、はいはい、
昔はよく婿養子とか、
はい、
家に入ってもらうためになってもらってたとか、名前を引き継ぐために、
はい、
その名字がですね、
も
う女の子しかいてないから名字が途絶えてしまうとことを、ちょっと心配して、で向こう結婚したそのお婿さん、
うん、
自分の娘の婿さんに、養子になってもらうと、
はい、
で養子になりますと名字が、はい、そのお家の名字になりますので、ですので男性側が、女性側の姓に変わる、はい、ということが昔から行われてまして、今はそういう家を引き継ぐっていう考え方っていうのはね、もうちょっとなくなって、
そうですね、
少なくはなってきてるのかなとは思うんですけども、
はい、
ただこれ母親として、はい、なぜ親子関係を築いてたのかって言いますと、もともとは、そのお父さん、
うん、
お父さんの連れ子だったんですよね、この相談者の方が。
はいはい。
でお父さんが、当然お母さんもいてたんですけど、
はい、
お母さんが亡くなったとか離婚したとかで、で、そのお父さんが再婚をして、
はい、
でその再婚相手と、養子縁組をして、
あ、
自分の父親とは実の血のつながった親子関係、
はいはい、
でその自分の父親の再婚相手とは当然血がつながってませんので、でも親子として、
はい、
やっていきたいっていう当時、そういう事情があったんでしょうね、
はい、
でそのために、養子縁組という、はい、市役所に養子縁組の届け出を出せばですね、
はい、
親子関係が築かれると。
あ、
で親子関係が築かれけると、
はい、
相続が発生、
そうですね、
したときに相続人になれるというところですね、通常血のつながった親子と同じような、相続、
はい、
相続人になれるという、そういう効果がありまして、
で
その養母がこの度亡くなって、はい、で相続人であるこの相談者の方が、はい、どうしたらいいのかってい
うご相談です ね、
そうですね。
つまりお父自分の本当のお父さん、血のつながったお父さんが再婚された相手の女性と養子縁組をしているということで、自分が養子にも当たるし、女性から見たら養子に当たるし、自分から見たら養母に当たると。
そうですね、
というその関係ですね、
はい、
じゃあご紹介していきます、
はい、
養母の相続についての相談です。先日市役所の固定資産税課から養母は死亡して相続が発生しているため、養母の自宅の固定資産税の支払い義務者についての届け出をする内容の通知書が届きました。養母とは仲が悪く20年以上も会っていなかったので、この通知書が届いたの初めて養母の死亡の事実を知りました。養母は私の父と婚姻した際、連れ子である私を養子としましたが、親戚の話によるとその後 お父さんとは離婚し、別の男性と同居していたそうです。できることなら自宅を含めて養母の財産を相続したいと思っていますが、今後の手続きどのようにしていけばよいのか教えてください、という。ということは行き来をもうほとんど20年以上していないという。
はい、そうです
ね、おっしゃってらっしゃいますね。さあ、これはどのように紐解いていけばいいでしょうか。
そうですね、はい、もう自分のお父さんとはもう離婚してしまって、はい、もうそこはもう夫婦関係は解消していると、で、その後、まあ、噂で聞いた話ですと、うん、その養母が別の方と同居をしていると、うん、はい、まあ、婚姻関係にあるかどうかはちょっと不明なんですけども、うん、はい、まあ、同居をしているということを、うん、まあ、耳に挟んで、うん、で、相談者の方が、まあ、養子縁組をして
されてますね、はい、
まあ、仲が悪くて会ってもいないということですので、うん、養子縁組解消しようと思えば、うん、婚姻解消をするための離婚に対して、うん、養子縁組については離縁というものがあります。
はい、
で離縁をしていなければ、養子縁組の、養子との関係っていうのはずっと続いておりますので。20年経っても何年経ってももう、親子関係はずっと解消されないまま来てますので、うんうん、まあ、相続人にはなれるということですね。
はい、
ただ20年以上も会っていないので、うん、その養母にどういった財産があるのか、うん、はい、もしかして借金まみれかもしれませんし、うん、はい、大金持ちかもしれませんし、はい、で相続人が何人いてるのか、
そうですね、
それもわからない、
はい、
まあ、噂で聞いた同居男性が、はい、まあ、配偶者として相続人に、うん、の一人になってるだけかもしれませんしね、
はい
はい、で、それをですね、まあ、場合によっては、まあ、相続をしたいということですので、うん、で今回、まあ、市役所からの固定産税課から、はい、まあ、不動産持ってましたら固定産税というのが当然毎年かかってきてまし、はい、来るんですけども、はい、養母が亡くなったことで、当然養母が、固定産税の支払いもできなくなってきます、
はい、
でそうなると相続人に対して、はい、引き継いだ財産を引き継いだ相続人に対して固定産税を払ってくださいと、うん、で、まあ、その相続人に当てて全員に対してこういう固定産税の支払い義務者を、まあ、誰か代表で決めてくださいっていう通知書っていうものが送られてきたりします。でそのうちの、まあ、一人としてこの通知書、相談者の方に届いたということですね。
はい、
でまずですね、相続人が誰か、まあ、自分自身はご自身ご相談者自身は、うん、養子縁組を解消してませんので、離縁をしておりませんので、まあ、養子のまんまであるということですので、はい、ご相談者様は、まあ、相続人の一人であるということがはっきり分かってますね。で、あと他に相続人がいてるかどうか、これもう戸籍を調べていくしかないということになります、はい、うん、で、これは養母の生まれた時から死亡に至るまでの、
はい、
もう連続した戸籍謄本ですね、はい、昔の、戸籍謄本、まあ、昔のものはもう除籍謄本とか改正現戸籍とかっていうふうに言ったりするんですけども、はい、まあ、連続した、戸籍謄本をもう市役所に請求していってですね、
はい、
で、そこで、まあ、養母に他に子供がいてるかもしれませんし、うん、はい、で今同居している男性と婚姻関係にあるかもしれません、うん、はい、それが全てこの連続した戸籍を取れば、はい、どこかに載ってきてます、
はい、
でその戸籍を取った結果、その同居している男性も婚姻をしてないと、単なるもう内縁関係に過ぎないと、うん、で他に子供養母は、自分の子供がいないと、うん、相談者 以外に子供がいないっていうことであれば、もう相談者さんがもう一人唯一の相続人ということになってきますね、はいはい、
それをまずこう解き明かすというか調べる作業が一番目。
そうですね、まず ここからスタートになりますね、
はいはい、
であと、まあ、一人自分相談者の方一人だけがもう相続人ということであれば、う
ん、
じゃあ引き継ぐ財産がどれだけあるのか、
うん、そうですね、
ですね、
はい、
で、まあ、財産は大きく分けて2つありますね、はい、プラスの財産とマイナスの財産、ね、
はい、この時間何度も、ね、ご紹介いただきました、
はい、でプラスの財産については、まあ、主に不動産と預貯金、
はいはい、
で、株式等の有価証券ですね、主にこの3つに分かれます、
はい、
で、まあ、現金についてはもうその、自宅を調べるしかないと思うんですけども、
はい、
でこの不動産については、養母が居住している、うん、まあ、その固定資産税を送ってきた、
はい、
市役所ですね、例えば、まあ、三田市役所からもしこういった納税通知書というのが送られてきましたら、うん、まあ、そこに、まあ、不動産が三田市に不動産があるということが分かります、
うん、は
い、で、まあ、他に財産がある可能性もあるので、固定資産税というのはあくまで課税される物件に対してだけ固定資産税ってかかってくるんで、
そっか、はい、
評価の低い、うん、不動産とかで、あと、まあ、そもそも評価額のついてない公衆用道路とかですね、
はい、
で保安林とかですね、そういったものも、不動産としては持ってても固定資産税としては課税されないので、そこについては固定資産税払ってくださいっていう納税の通知が来ないんですね、でそういったものも含めて、全ての不動産ですね、
うん、
調査するためにはその、はい、まず各その、まあ、三田市であれば三田市に対して市役所に対して名寄せ帳というものですね、
あ、
これを取得すれば、はい、固定資産税のかからない不動産も含めて、全て、三田市内の不動産全てが、うん、一覧表として出てきます。
あ、そうなんですね。
でここはもう本当に当たりをつけていくことしかできないんですけども、
はい、
今現在はまあ三田ですけども、はい、以前は例えば神戸市に住んでいた、うん、っていうことでしたら、うん、まあ、神戸市の方にもこういう名寄せ帳っていうのを、請求すればもしかして、
はい、
神戸市に人に貸してる不動産とかマンションとかがあるかもしれませんので、まあ、ここはもう
大変なことですね。
ここは本当にもう、当たりをつけていくしかないんですよね、まあ、マイナンバーカードとかが普及して、
はい、
もうそれで全て調べることができるようになるのは、今現時点ではまだちょっとそこまでは進んでおりませんの で、
はい、
であと次にですね、うん、預貯金、
あ、はい、
これもだいたいその居住してる地域の、うん、まあ、近くの銀行とかですね、
うん、
信用金庫とかで、はい、まあ、調べていってていただければと、はい、もうここも当てずっぽということになりますね。
これは例えば家族であればできるんですか、それとも他人でもできるんですか。
で、これは他人ではちょっとできないですね。
あ、やはり、はい、
で、これ調査できるのは、うん、相続人である、ま
あ、
ご相談者の方、はい、相続人に当たりますの で、
ね、はい、
当然その銀行各金融機関ですね、
ま
あ、例えば三田市内の金融機関全部、うん、もう片っ端から、口座が持ってないか、養母の口座がないかどうか紹介をかけていくんですけど、
はい、それはなんか申請書みたいなのがあるんですか。
そうですね、その時にやはりその戸籍が必要になってます、は
い、そうでしょうね、間違いなく相続人だという、
はい、あなた何者ですかと、
ね、そうですね、
私は養子であって相続人なんですと、
はいは
い、いうことをきっちりとその、
証明するものが必要、
証明するもの、そうですね、それで、まあ、相続人の調査で取得した戸籍、
はい、
まあ、ご自身の戸籍謄本も当然その時に取っておくべきなんですけどね、
は
い、で、まあ、当たりをつけて、まあ、紹介をかけていくと、で、まあ、しばらくしましたら金融機関から、 そういう口座がありましたとか、
はい、
っていうあの紹介書っていうのが
また、残高も教えてもらえるんですか。
そうですね、それもあの請求すればですね、残高証明とかも出してもらうことが可能です。
はい、
であと、まあ、3つ目の株式と有価証券ですね、
はい、
こういったものもあの養母の自宅に届いた、あの証券会社からの、あの株式について配当金が出ましたとか、証券会社からのそういうハガキとかですね、
はい、
で毎年1回あの株主総会ってあります。
ね、
定時の株主総会ですね、はい、ありますので、その株式の、まあ株主名簿管理人とかですね、まあ、あのどっかの、まあ、証券会社とか、金融機関とかですね、が株主名簿管理人とかになってますので、そこからの書類を見て株式をこう特定したりとか、ですのでこの財産の調査ってすごく大変なんですよね。
そうですね、本当ですね、
はい、でこれがまあプラスの財産を、どこまで養母が持ってるのかっていう調査ですね、
はい、
でマイナスの財産については、貸金業者ですね、
はい、
貸金業者、あの金融機関とか、貸金業者、審判系の会社とかですね、は通常信用情報機関の会員になってますの で、
はい、
でその信用情報機関に対して、この養母の相続人として、過去から現在に至って、借金がないかどうかっていう紹介をかけることが可能です。
はい、これもやはりあの相続人だという証明をして。
もちろんそうなります ね、
なるほどね。
でここについての紹介というのはかなり、まあ、精度を上げていくことは、当てずっぽではなくて、あの当然その信用情報会社に対して会員になっているというのはもう登録業者ですので、はい、まあ、闇金業者に対しての借金は当然ここではわからないんですけども、
はい、
まあ、それは支払う必要のないお金ですので、はい、あと知り合いから借りているお金とか、そこもちょっとマイナス財産としては、はい、もう当たりがつけることがなければちょっとわからないということになって、ちょっとやっぱり限界っていうのがプラス財産もマイナス財産も出てくるのはちょっと仕方がないと
は
なってきますね。はい、
でもそういうことでプラスとマイナスそれぞれをこう調べて、例えばですけどもマイナスが多かったとしたら、あの財産放棄の期限がありますけども、それは相続人が相手の方が亡くなったことを分かって1年以内でしたかしら。
3ヶ月、
失礼しました、
はい、
3ヶ月、これだけ何遍も伺っているのに3ヶ月、
ということは短いんです、ね、
この方も、まあ、今回のこれで初めて養母さんが亡くなったっていうのを分かったので、その日から3ヶ月以内に今の作業を全部済ませて、でマイナスが多かったらそこで相続はもう放棄しますと言ったらいいわけですね。
そうですね、
あ大変ですね、ちょっと3ヶ月というのは。
ですので、
はい、
財産の調査でやっぱり1ヶ月ぐらいかかったりもしますの で、で戸籍を集めるのでも、まあ、場合によっては1ヶ月ぐらいかかる時もありますので、
そうですよね、
あとじゃあ残り1ヶ月で家庭裁判所に対して、まあ、今回もし借金の方が多いということでしたら、相続放棄の手続きを家庭裁判所に、相続放棄陳述書を提出していくということになりますので、
はいはい、確かそこはでもこうある理由がしっかりしてたらちょっと伸ばしていただける。
そうですね、ちょっともう財産調査とかに時間がかかりそうだということであれば、
は
い、その相続人であることを知った時から3ヶ月っていう期間を伸ばすことも、
はい
ね、可能ですので、まあ、それをしておくと、まあ、ゆっくりと財産調査をしていくことっていうのも可能にはなってきますね。
そういう理由にこの方の場合はもう行き来がちょっとなくて20年以上音信不通でしたとかなってくると考えられますね、伸ばしていただく。
そうです ね、はい、
わかりました。じゃあこの先どうなっていくのかちょっと一曲お送りして伺ってまいります。 さて今日はこの時間、兵庫県司法書士課伊丹支部の協力でお送りしております教えて司法書士さん。今日のご担当は兵庫県司法書士伊丹支部から西村さん、お越しくださってます。この後もよろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速いつものように事例をご紹介していきましょう。養母の相続についての相談です。先日市役所の固定資産税課から養母が死亡して相続が発生しているため、養母の自宅の固定資産税の支払い義務者についての届け出をする内容の通知書が届きました。養母とは仲が悪く20年以上も会っていなかったので、この通知書が届いて初めて養母の死亡の事実を知りました。養母は私の父と婚姻した際、連れ子である私を養子としたんですが、親戚の話によりますと、その後父とは離婚し別の男性と同居していたそうです。できることなら自宅を含めて養母の財産を相続したいと思っていますが、今後手続きどのようにしていけばよいでしょうか、教えてください、ということで、前半でご紹介いただいたのが、相続人がまず誰なのかを調べる、20年間とにかく会っていないので、それからその財産がプラスの財産なのかマイナスの財産なのか、それぞれこう調べていってというところまでご紹介いただきました。はい、そして次の手続きとしてはどんなことがありますか。
はい、まずこの養母がですね、遺言書を作成している可能性が考えられますので、この遺言書ですね、大きく分けて、はい、公正証書遺言と、で自筆証書遺言と2つに分かれます。はい、で公正証書遺言であれば、公証役場に行って、その検索を、養母の名前、住所、生年月日等ですね、で、検索をかけて公正証書遺言、公証役場に、110歳とか120歳ぐらいまで
保
管してますので、
あ、そうですか。
はい、ですので、もし公証役場に、保管しているこの公正証書遺言があれば検索に引っかかりますので、
ほとんどの人は該当するということですね。
で、もし公正証書遺言ではなくて、もう自筆証書遺言を作っている可能性もあります。
そうですね。
で、自筆証書遺言であれば、まあ、最近でしたら、法務局、去年の7月10日に、新しく民法が改正されまして、自筆証書の遺言をですね、法務局が保管するという制度が始まってます。
はい、ご紹介いただきましたね。
はい、ですので、それ以降に作られたものであれば、法務局に照会をかければ自筆証書遺言がある、検索に引っかかる可能性も出てきます。で、それもちょっと検索したけど引っかからないということであれば、この養母の自宅の、まあ、タンスとかですね、で、あと金融機関ね、財産の調査の中で、まあ、預貯金とかを調べている中で、まあ、いくつか検索で引っかかった、紹介で引っかかった金融機関に貸金庫が、生前に利用している場合がありますので、その貸金庫の中に、自筆証書の遺言書が入っている可能性もあります。
ね、
はい、こういった形で、まあ、公正証書遺言、自筆証書遺言あるかないかっていうのを、調査していく必要があります。
はい、遺言書も調べましょうと。
はい。はい、で、まあ、その結果ですね、もうこれも本当に全部仮定のお話にはなってくるんですが、まあ、今後のお手続きについて、まあ、財産調査の結果ですね、まあ、先ほど、まあ、借金の方が多かった場合ですね、この時はもう相続放棄の手続きをしていくと、で、場合によっては、この固定資産税課からの通知書が届いて初めて死亡の事実を知ったということですの で、で死亡の事実を知ることで、ご相談者様が相続人であるということを初めて知るきっかけになりますので、その時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしていかないといけないと、でもちょっと時間的に、3ヶ月は難しいということであれば、あらかじめ家庭裁判所に期日をですね、その起算日を、延ばしておくという手続きもこれは可能になりますね。 で、あと、まあ、プラス財産の方が多かった場合ですね、うん、調査の結果、はい、でこの場合ですね、まあ、遺言書がある場合とない場合とに場合を分けてですね、はい、ちょっと考えていく必要があります。で、ね、はい、で遺言書がある場合はですね、当然その亡くなった方養母の意思が、当然一番に尊重されるべきですので、もう遺言書の内容が最優先になります、はい、ただしその遺言書の内容であっても、相続人には遺留分というものが、はい、ございまして、
はい、守られている分ですね、法律で定められて、
はい
はい、
最低もらえるべき、まあ、相続分ですね、まあ、法律上保障されている相続分のことですけども、はい、それを、まあ、侵害するような遺言内容ですね、例えば、はい、全財産を、
はい、
まあ、養母の同居している男性に、
はい、
贈与するとか、
はい、
で、まあ、これは、まあ、これ自体はもう有効にはなってくるんですけども、うん、この、同居している男性について、全財産は もらえるんですが、この男性を相手取って、
うん、
この相談者の方の遺留分が侵害されている分については、
はい、
お金を請求すること、はい、金銭の請求をしていくことが可能ですね、
はい、
でこの場合にも、場合によってはその、同居している男性、まあ、支払いに応じない場合とか、うん、全く面識がない場合とかでしたら、はい、当然面識ないので話し合いとかもするしたくもないということであれば、もう裁判を起こして、はい、遺留分侵害額請求訴訟ですね、
はい、
を起こしていくということも検討していく必要がありますね、
はいはい、この時に遺留分が認められる額というのは、本来この相談者さんがお一人だけが相続対象だとしたら、全額本来ならもらえるところの半分が遺留分になるんですね。
そうですね。そうですね。
はい、分かりました、はい、
ですのでその半分の、
うん、
金額、相当額ですね、
あ、はい、
もう不動産はもうその同居の男性のものになってしまいますし、
はい、
で預貯金とか株式も全部、
あ、そうですね、はい、
同居の男性の名義になってしまうんですが、ただしその金銭評価をした分について男性に対して請求をしていくことはできます、
はい、
これ遺留分侵害額請求ということになりますね、
はい、分かりました。
で、あと、まあ、遺言書がない場合ですね、ない場合は、相続人間で話し合いをすると、うん、
はい、
でもし、相続人がこのご相談者さん
一
人だけということであれば、うん、もう全財産を、はい、相続によって引き継ぐことが可能になります、
そうですね、
はい、でもしその同居している男性が、まあ、そこに、まあ、財産通帳を預かってたりとかですね、うんうん、権利書を持ってたりとかしたら、まあ、それは返してくださいと言っていくことができます、
うん、はい、
でこの、同居の男性がですね、まあ、養母と婚姻関係に ある場合ですね、この別の男性、
はい、
同居の男性というのは、相続人の一人になります。
そうですね、はい、
養母から見て配偶者に当たるので、うん、養母の相続分2分の1を配偶者、うん、
はい、
であと残り2分の1を子供ですので、
はい、
まあ、この相談者の方が、
はい、
もう一人だけが子供であれば、うん、2分の1ずつですね、相談者とこの同居の男性が、はい、法定相続分として取得できる割合ということになりますので、うん、その割合を崩さないように、うん、不動産については同居の男性に渡すけども、うん、お金については自分が多めにもらうとか、うん、っていう協議を、
はい、
これを進めていくということになりますね。
なるほどね、
はい、で、まあ、協議がまとまれば、うん、まあ、それに基づいて不動産の名義の変更ですね、
はい、
まあ、同居の親族 同居の男性に相続を原因とする所有権の移転登記をしますし、うん、であと預貯金については、一つの口座についてはこのご相談者さんが全部もらう、うん、別の口座についてはこの同居の男性が全部もらうとかっていう分け方も可能ですので、はい、それに応じて金融機関等に対して、うん、この払い戻しの手続きをしたりとかも、うん、はい、進めていくことができますね。
なかなかこう本当にたくさんのことを一時的に一気にこう期間のある、限度がある中でしなきゃいけないというのは本当に特に初めて知って、そこから動かなきゃいけないとなる場合なんかを考えますと複雑ですね。
そうですね、いろんな場合が考えられますので、
ね、はい、でその中で司法書士の皆さんがしていただけるところというのはどういう場所になりますか？
そうですね、財産調査の結果マイナスの財産、はい、借金の方が多いということでしたら、相続放棄の申述書の、作成ですね、であと、プラスの財産が多くて、遺言書があって、
はい、
でご自身のご相談者さんの、遺留分を侵害するような遺言書ということであれば、遺言書によって、相続分の指定を受けたとか、
はい、
贈与遺贈を受けた方に対して遺留分侵害額請求訴訟の訴状の作成とかですね、
先ほどのところですね、
であと、遺言書がない場合で遺産分割協議、まとまらない場合とかですね、でこういう場合はもう家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てをしていくことになるんですが、その申し立て書類の作成と、裁判所に提出する書類の作成全般司法書士の業務として行えます。であと、不動産ありますので、お話し合いがまとまればそれに従った、名義の変更の手続きですね、所有権の移転登記のお手続きも、司法書士の登記手続き業務、主な業務の一つになります。であと、預貯金の、解約払い戻し等の遺産承継の手続きっていうのも、司法書士の業務の中に入っておりますので、お時間がない場合とかですね、もう全部、任せたいということであれば、こういった手続きも司法書士が一手に引き受けてしていくことは可能になってます。
はい、ありがとうございました。そして最初にもちょっとお伝えしました、あと私自身は司法書士の皆さんからお伺いした言葉ですが、100人いたら100通りの相続の手続き、そしていろんなやり方があるということで、気軽に、ご相談になっていただきたいなと思っていらっしゃる方も多いと思います。その方々は現在はちょっと対面での無料法律相談キッピーモール、こちらはコロナ感染の予防のためにということでお休みしてますので、お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話なさってください。電話番号を申し上げます。 078-341-2755 078-341-2755 となります。今日はこの時間、兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページからウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次回は10月13日にお送りしてまいります。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。